で、15キロ以降になってくるんですけど、まあ、ハーフで大体私、まあ、2時間ちょっとぐらいで何回も走ってはいるので、5キロずつプラカード立ってるんですよ。ちょうど真ん中のところに、ハーフかなんかラインが引いてあって、そこを通り越えた時にパッと腕時計を見たら、2時間ちょっとで、今のこの状態やったら、まあまだ大丈夫かなっていうようなところがあって、で、途中ね、伊藤主任が運転をしながら、副施設長と彩子さんと亀田さんとが応援に来てくれるんですけど、なぜか車がすごい目立つんですよ。毎回。まず車を見つけてしまったら、あ、この辺走っとるんやと思うと。
すごいですね。
ちょっとみっともない走りじゃあかん。写真も撮ってくれるしなとかいろいろ考えながら、ここはちょっと気合いを入れなと思って、見てると、あ、おっとったと思って、撮りやすい方向、右側に折れた右側の方に移動。
そんなことまで考えてもらってたんですか？
写真撮ってもらうっていうこと
を、うん。私らも直前まで知らなかったんですけど、マラソンランナーの方々、携帯電話持って走らないといけないですよね。
そうです。
こんな重たいものを持って走るんやと思ったんですけど、それで、あるアプリで、施設長の位置情報っていうのを、私と施設長と彩子さんで、まあ、共有したんです。ですので、施設長、地図アプリを見ると、あ、今どの辺走ってんのやなっていうのがわかるんですよ。
へ
ー。それを元に先回りして車を止めて、あ、もうじき来るな、ここのカーブ曲がってくるなっていうのを見越して、わーって応援するんですけど、接はまあ我々がどこにおるのかわからないと思うんで、車を見かけて、
そうです。
襟を正して通っていくと。
ただね、めっちゃ出てくるんですよ。どこかっていうようなところにもどんどん現れるもんで。
あれすごいですよね。私、本当に2回か3回ぐらい、まあ、見れたらいいかなって思って応援化してもらいましたけど、部長がもうどんどん止めて、もう。え、また会える
じゃあ、おる、ほんとに。20キロ地点で3回連続ぐらい来るんですよ。もう、また来た、また来たと思って。で、あれね、22キロかそれぐらいのところに、松阪牛のステーキが食べれる、エイドって給水所があるんですよ。
あー、なんかニュースでも言ってた。
で、それ僕、あ、ここや、ここやと思って、松阪牛食べとったら、左のこっちから、車が見えたもんで、あ、まあ、と思って、食べとる場合じゃないわ、と思って、もう急いで食べて、もう食べながら走ってって、ってしました。もう、本当にあれ、びっくりすると思って。
すごいな、伊藤部長
も。いや、でも本当に。応援できる人って本当に、どうでしょう、15秒ぐらいわーって通ってくだけなんで。
まあ、そうですね。
回数は多かったですけど、時間で言うとね、本当にわずかですよね、トータル。
いや、でもその15秒の遭遇を何遍か先回りしてきちっと行けとるっていうのは、もう、これもはや探偵ですよね。
いや、間違いないっす。
結構優秀な。
後半、次こことここ行きましょうかって言うたら、もう3人が、もういいでしょうみたいな感じで。もう散々見たんで、もうゴールで待ってましょうね。ややこさん、みんなして。
その、走ってる道は行けないんですよね、車。
行けないです。行けないです。
行けない
です。
だから、遠回りしていくってことですよね。
うん、遠回りして。
で、なんか、その、ランナーが走るところは、まあ、もちろん通行止めってなって、ガードマンさんがいたりとか、通行止めの看板が立ってるんですけど、まあ、逆にその立ってるところまでは行けるじゃないですか。もう、その、なんか、ギリギリの付き方がもう、すごいですよ。
うわ、すごいな。
でも、そうやってその知ってる人の応援ってやっぱり嬉しいですよね。知らない人の応援ももちろんですけど、知ってる人応援してくれたらすっごい嬉しいなと思って。で、そのね、松阪牛超えたぐらい、まあ22キロ超えたぐらいから、その166号に入って、で、中部大公園の手前から上がっていくんですけど、もうそっからがもう、 偉かったですわ。もう25キロぐらいなんですけど。
へえ。
そっからもう右に曲がったら急に上り坂が見えたんですけど、もう前の人全員が歩いとるっていうぐらい歩いてて。あ、これは僕も無理だわと思って、そこで初めて足が止まりました。で、それぐらいから、その、足がちょっとつる時が出てくるんですけど、で、歩いては走れるところは走って、止まって、屈伸してっていうのをずっと繰り返して、工業団地、中部台の上のカトレアとかある、施設のある、あそこら辺の団地の中をずっと走っていくんですよ。あそこで、あれ何キロ地点かな、30キロぐらいのところに給水所があるんですけど、そこで水を飲もうと思って水を飲んでたら、パッて後ろを見たら、4時間半のペーサーが来たんですよ。
ああ、
こっからが俺の勝負やと思って、で、4時間半のペーサーに一生懸命ついていこうと思って、ですけど、そっからね、トンネルを2つくぐるんですよ。これ選手の方すっごい感動したと思うんですけど、一つ目のトンネルはこう上りなんですよ。そこは短いんですけど、で、ちょっと下っていってからもう2個目のトンネルがあるんですが、もうプロジェクションマッピングがされてるんですよ、トンネルの中。映像とかも流し出されてて、結構長いトンネルなんですけど、もうその、何個かに分かれて、市内の保育園の子供たちが応援をしてくれるんです。これがものすごい感動するんですよ。
これは嬉しいね。
で、下りやもんで、ちょっと自分もまだここは頑張らなってなってくるんですよ。そこなんかね、私ちょっと走りながら泣きそうになってました。ああ、これ頑張らなあかんわっていうのと、その4時間半に今抜かれた、その不甲斐なさというか、なんかいろんな感情がそのトンネルの中で渦巻いてきて、すごい、あのトンネル、いいですね。
走った人しかわからない
ね。わからないですね。で、そのトンネルを開けた途端に、100メートル先にまた車が見えるんですよ。またおるわと思って、ここはまた止まったらかんと思って。で、500メートルぐらいあるんですけど、どこにいるか全然わからなかったんですよ。そこにまた給水所があって、あかん、これまた水一口でも飲まなあかんわと思って、水一口飲んどったら伊藤主任がこっち左側から呼んでる気がして、パッて見たら伊藤主任がカメラ構えながら走ってくるんですよ。
すげえな。
これどうやって行ったんですか？伊藤主任、あそこランナー通るはずやから、渡れませんよねっていうところ行って、いつの日にあっちへっていう感じで、ごめんごめんじゃないや。
で、見たら右側のところに綾子さんとか亀田さんとか副社長とかもおられて、それがちょうど30キロでしたかね。で、あと30キロ超えてましたよね。残り8キロだったんですよ、そこ通り過ぎた時に。で、もうグロスタイムはちょっと諦めたんです。4時間半のペーサーに追いつくのはおそらくもう無理やと思って。ネットタイムで4時間半をなんとか切れやんかなって思った時に、残り8キロで50分から55分ぐらいだったんですよ。で、私大体、10キロで1時間なんですよ。で、もう頭おかしなってるのか、もう、あ、余裕だわと思ったんですよ。でも、よくよく考えたら、もう30何キロも走ってるから、走れるわけないんですよ、そんなペースで。
まあ、そうやな。
ある程度してから、あ、これ全然きついと思って、で、そこから、川沿い、走っていくじゃないですか。ずーっと、ものすごい風が強いんですよね。本当に苦痛としか言いようがない1時間でした。で、最後の給水所ぐらいに、その、松坂って鳥が有名じゃないですか。鳥焼きが。それがね、紙コップに2切れぐらいの入ってて、ああ、食べよう、記念やし食べようと思うんですけど、一つ食べた時点でもう受け付けなくなってきて、胃が。もう気持ち悪くて。
ああ、じゃあもうだいぶ体もしんどなっとんね
え
ね。
もうそこであと残り6キロとかなので、わざわざもうここで栄養補給する必要がないと思って、 あとはもう6キロだけやったらなんとか走り切れると思って、もうそれ食べずに捨てて、で、あとはもう水分だけで、水だけはまあ欠かさず給水所で一口飲むっていうのを心がけてたんですけど、それで、もう走るというかもう歩いてましたね。ずっともう走ったら偉かってって、しておったんです。そしたらね、36キロぐらいのところやったかな。全く知らされてなかったんですけど、私走り出してから知り合った仲間っていうのがいるんですけど、
うん、
6つか7つぐらい上の先輩なんです。もちろん大会とかで走って知り合っただけで、大会でしか話したことないんですけど、その方が応援に来てくださってて、まあ何人か走ってたんですけど、驚いて、ものすごいそこでテンション上がったんですけど、すごい嬉しかったと思って、で、一緒に走りながら、その方も走れる方なんで、どうでしょうかね。10メートルか100メートルぐらい一緒に走りながら走ってくださって、まだいけるまだいけるみたいな感じですごい声かけてもらえて、すごい嬉しかったのを覚えてます。
わあ、ええな、ドラマやな。
なんか聞くだけで感動する。
で、その先500メートルぐらいは頑張れるんですけど、やっぱりもう足がもう無理なんですよ。もう、と思ってまた止まって、屈伸しては歩いてっていうのをして繰り返していったんですけど、そしたらね、その最後1キロのプラカードを持ってる高校生がいたんですよ。でね、その、めっちゃ一生懸命持ってるんですよ。プラカードって結構大きいんですよ。で、風も強いもんで、もうどこのプラカードも全員女子高生なんですけど、女子高生が二人いるんですけど、二人がもう風強かったら必死で支えないとプラカードが倒れるぐらいの風が強いので、その残り1キロを見たときに、すごい、あと1キロ走れば終わるんやって思って、最後はもう振り絞って走ろうと思って、あと1キロを、まあもう歩かんとこうと決めて走って、最後上り坂になるんですよ、500メートルぐらいが。そこをもう頑張って走ったら、やっぱりゴールに、また皆さんがいてくださって、伊藤主任とかもいらっしゃいますけども、もう結構観客多かったですよね、ゴール付近。
すごい、すごいお客さんでね、
すごい
一人でしたね。
そのゴールのあれもすごい、大きなゴールで、うわ、すごいなと思って、完走しました。
で、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ゴール後って、もうね、流れ作業みたいな感じになるんですよ。わーってゴールするじゃないですか。そしたら一番最初の、ボランティアの方たちが並んでるんですけど、記念のメダルを順番に首に下げてくれるんです。で、次に、ランナーって計測するために切符っていうのを、靴につけるんです。2センチぐらいの正方形のやつを靴紐に結びつけるんですけど、その首に下げてもらったら、そのまんま、チップを外すためにここに座ってくださいって言われて、座ると、そのチップを外す方が足元でチップを外してくれるんです。その外しているぐらいに、フィニッシャーズバスタオルを肩からかけてくださる人がいて、
なるほど、
で、ありがとうございますみたいな感じで、でそのままこっちで数値で歩いていったら、今度袋を渡されて、そのスポーツ後って言われるエネルギー補給のものをもらったりとか、あと水を入れてもらって、で乾燥した時の何かを入れてもらったり、袋の中に全部入れてくださるんですけど、入れてもらって、あとはその荷物受け渡し場に流れ込むっていうような感じになるんですけど、すごいもう流れ作業ができてて、あ、こんなんなんやと思って、で今回の大会、本当にその高校生もそうですけど、地元住民の方の応援がすごく多いんじゃないの、私初めてですよ、初めてですけど、すごく多くて、あ、こんなマラソンって楽しいんやっていうのがゴール後の本当にまず思ったことで、で、できる限り僕そのありがとうございますっていうのを言おうと思ってたんですよ。その給水所とか、応援してくれる市民の方とかっていうのはありがとうございます、ありがとうございますって手振りながら、できる限りしていったもんで、すごいなんか、選手同士で喋るっていうのは全くないんですけど、 その観客と、例えば給水所のスタッフとボランティアの方々とっていうのがすごい声かけてくださるもんで、ありがとうとか、お疲れ様ですとか、お付き合いで言うとありがとうございますとかで帰ってきたりとかするんで、そういうコミュニケーションっていうのがすごい 42.195 キロいっぱいあって楽しかったですね。そんな大会でした。
うん、内田くんとしても忘れられないね、レースだったとは思いますけど、応援に行った方で、応援には行かなかったけども、行けなかったけども、そのね、陰ながら応援してた人たちからしても、2022年のクライマックスを飾るにふさわしい、すごい大きい、そして美しいイベントでしたよね。
ありがとうございます。
うん、今話聞いとってもちょっと胸熱なるもんな。
うん。本当に、目に浮かびます。
で、大会後私、感想書を玄関に飾らせてもらってるじゃないですか。
はい。
そしたら、うちの協力員の先生は、救護所うん、俺、準備持ったんやぞって、協力員の先生言ってくださってたりとか、あと、ケヤマネさんとかは、あそこにおったのに気づかんだわ、とかって応援されてたケヤマネさんとか、家族ももちろん、実は俺消防団でボランティア行っとったけど気づかんだわ、とかって言ってくれる方とかいっぱいいらっしゃってて、あ、こんなに皆さんに支えられた大会やったんやな、と思って、その中で走れたっていうのは本当に、幸せやなって、あとあとすごく思いました。
まあ何よりね、その秀樹がまず本当に迷いながらも、結構レース直前に体調が万全ではないっていうのも話聞いてたりしたんですけど、はい、私。それでもまあとにかく、まあ完走できやんでもええやんかっていうような話してた中で、完走して、しかも素晴らしいタイムで、で、だからこそそうやってしていろんな人の出会いがあってっていうのを今語ってるという、この結果がすごくなんか私自身も嬉しいですわ。
ああ、ありがとうございます。
あの時諦めやんと頑張ってよかったな。
本当にそうです。ただ、走ってる最中も何回か諦めせましたけどね。もう、もう無理やわ、と思って。2キロでこんな長いんやと思いましたもんね。
でも諦めようかなーって思うたびに戦場カメラマンが来よるからな。
そうなんですよ。そうなんですよ。
前へ前への戦場カメラマンが。
本当にみんなに背中押されて、ゴールできたなって本当思います。
すっごい感動もらいました。
私も感動したんですけど、なんか、それ以上にっていうか、伊藤主任と亀田さんと副市長がめちゃめちゃ感動してたんですよ、ゴールのところで。それ見て私、わーってなって。
本当に赤たちに言うように、本当涙出てきて。
聞いとるだけで泣けてくるもん。
沿道のそのちっちゃいコーラももう自分の声絞り上げて、頑張れーっつって、
うんうん。子供は本当泣けてきますね。
ねえ、うん、だけで、うん。
子供は泣ける。子供は
タッチしに行ったりして、なんかすごい良かったです。いい経験でした。応援だけですけど。
走ってる最中でさえももう二度とでやんって思ってましたけど、走り終わった後と、やっぱりこのレース後のなんか皆さんのことを声かけてもらったりとか、振り返って考えると、やっぱりもう一回出たいなって思いますね。
そうやな。それで来年もまあ出てくださいって軽々しくは言えへんよ。言えへんけど、やっぱり代表で出てもらったわけじゃないけど、ね、あくまでプライベートで、個人的に秀樹が出たっていうだけの話なんやけど、なんかそのストーリーがまたきび巻き込んでやってもらったから、そういう意味ではもう来年も何かこういうことが年末になると幸せやろうなっていうことは思うし、秀樹は春先ちょっとあったかなってきた頃にとにかくキリマンジャロでしたっけ？もうなんか重装をするとか言って山を。
キリマンジャロ。
で、それをネットで繋ぐって。マッキンリーやったっけ。
そうだよな。
キリマンジャロやったっけ。そっちもあるからね。
うん、ありがとうございます。
すごいな。
まあね、冗談はさておき、まあ日本国内のなんかそういう連邦をね、なんか重装して、またそれをこう繋いでネットで配信してっていうのも、あるし。俺はね、最後ちょっと真面目なこと言うんやったら、その内田くんやっぱり何年か前に大きい事故したやんか。
はい。
で、俺な、あの時俺だけじゃないよね。きっとみんな本当に命もどうかなって思う時があったと思うねんな。で、みんなもちろん施設長の子が好きやし、仲間やし、っていうふうに、まあ、うちの職員も50何人全員同じ気持ちやったと思うわ。で、その中で普通に仕事に戻ってこうやってやっとれるということも嬉しいのに、それ以上にね、こうやって走ったり、登ったり、できてるっていうことは、まあ、本当に嬉しいなって思うよ。それはもう本当に私個人的にはもう一番思う。走れてるだけでも素晴らしい。
そうですね、うん。はい。おっしゃる通りですね。
だからいいタイムですよ。
ありがとうございます。
ね、
もう本当にあれを機になんか人生がだいぶ変わりましたからね、私の中でもね。
あるやろな、
持ってる男、内田秀樹。
ありがとうございます、まあ、
2週にわたって貴重な話をありがとうございました。
いえ、こちらこそ長々とありがとうございました。またこれからもこういう話をさせてもらいたいと思ってますので、皆様よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生しぼり、また来週。